みなさんこんにちは。私の名前はしらき。さあ始まりました、あしらきの笑い給湯室。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしますということで、本日のゲストは石出奈々子ちゃんです。どうぞ。
わあ、あなたがしらきさん、変なの。どうも、ジブリのヒロインっぽい女の子でおなじみ、浅井企画の石出奈々子です。よろしくお願いします。
お願いしま す,
お願 い, します
いや、ちょっと可愛いわ。
あ、本当ですか。
いや、でも何が変なのよ。
全部です、白木さん、全部
変じゃないよ。いや、いいですね。
はい、
急になんかちょっと世界が変わった感じが。
あ、嬉しいです。
いいですよ、やっぱこういうのを求めてました。
いや、でも白木さん、この給湯室に私を呼ぶのちょっと遅いぐらいですよ。
あ、いや、私ね、はい、呼んだかな、どっちだっけと思って悩みながら声かけた。
そうだったんですね。
呼んでたかもしんないと思って、もしかしたら2回目かもしんないなっていう。そう、そこのね、そう、そこで忘れてて、呼んだつもりでいる人は多分たくさんいるような気がする。
そうですよね。いや、結構その、うん、小林アナさんとか牧野瀬子さんと、うんうん、あと白木さんで4人で飲ませていただいたりしてるので、
う
ん、
そうそうそう、
そうそう、なんで呼んでくれないんだろうってのを思ってました、私は。
言ってよ。いや、そっか、私が気づかないといけないよね。いや、でも本当に奈々ちゃん3、4年前ぐらい呼んでんのかな、どうだっけって思っちゃって。
はい、
ビビりながら一応声はかけたのよ。
そうだったんですね。
もしかしたら来たことあるかもしんねえな、どっちかなと思いながら。
いや、もう何回でも出たいですから、もう嬉しいです。
いやいや、嬉しい、出てくれて、
はい、
めちゃくちゃ嬉しいよ。
よろしくお願いします。
ナナちゃんとはね、
はい、
普段ね、はい、たまに飲んだりとか、
そうなんですよ、
してる仲なんで、本当なんかちょっと結構ディープな部分というか。明るくもう少女の声で笑ってるけれども、裏の石でじゃない。
逆石での。
そう、逆石で。本当に、
いやいや、まあね、なんかそうですよね、白木さんって本当にこの明るくて素敵な方なんで、うん、いやいや、なんか私結構やっぱり白木さんを見かけるだけで嬉しくなっちゃうんですよ。でなんかそのライブの入れ替えの時に、うん、なんか私が、うん、そのなんかライブでムカつくこと起こったんですけど、
うん、
そしたら白木さんが近くの劇場の近くで練習してるっていうのを聞きつけて、わざわざそこ行って白木さんにこんなムカつくことありましたって聞いてもらって帰るっていう変なことしたりとかしてます。
いやー、あったね、そういうこともあったね。はい、たまたまね、たまたま、
本当にな
んでそんなね、こんな嫌なことありそうにないのに。ね、まあ、そんな感じを最後まで聞いていただけたらと思います。
はい、
まだまだ続きます。
全ての音はここから始まる。はじめはデモ作り、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
あ、丸裸。このコーナーはゲストの方にあらかじめ私が用意した質問カードを引いてもらって、その内容についてトークするというコーナーでございます。
はい、ありがとうございます、
ね、いや、もうちょっとね、いろいろこのカードでね、
はい、
ナナちゃんのことをね、知ってもらいましょう。はい、聞いてもらってる方にはね。
そうですね、うん、はい、いや、でも本当に明るく生きてるだけなんで、そういう素敵な話しかないと思うんですけど。
そうなのかな、うん、じゃあ引いてください。
はい、
1枚引いて、
これ、
はい、
はい、
最近怒った話、まあムカついた話ね。
なるほど、
はい、
はい、まあムカついた話っていうのはまあちょっと違うといえば違うんですけど、うん、 なんか今年ね、あの R1 グランプリ2021、うん、あのルールが改定になって10年以上の芸人が出られないとなって、そうそうそう、で私はラストイヤーになったんですよ。で私2017年の R1 グランプリ決勝行かせていただいてたんですけど、
そうですよ。
だからもう一度最後の年に決勝行きたいなんて意気込んで、うんうん、もう事務所とも話し合ったりなんかして、うん、はい、そしたらなんと2回戦落ちしまして
脱落して、
これはきついですね。
ラストイヤーだったのに、
ラストイヤーで、しかも今までと、ね、うん、参加人数もごそっと減ったのに、
そうそう、ね、
しかも私1回戦がシードだったんで、
うん、
そう、実質1回戦落ちみたいなもんですよね2回戦から3回してそこで落ちてるんで、
あ、そっか、
はい、でもその公式ツイッターにも取り上げられもしないし、
うん、
もう過去最低成績でフィニッシュしたんですよ。
いや、
まあ、これはもう自分のただ不徳の致すところではあるんですけど、うん、まあ、ですごい結構やっぱ落ち込んだんですよね、
うん、
で落ち込んで、まあ、どうしようと思ってたら、うん、メンタリストの DAIGO さんいらっしゃるじゃないですか、うん、方の YouTube で、うん、なんか辛いこととか、うん、悩みとかがあったらそれを全部紙に書き出した方がいいっていうのを見たんですよ、
うんうん、
でなんかそれを書き出すとすごくスッキリするみたいな感じで、
うん、なんかそういう両方あるよね。
そうなんです、そうなんです、なんとかライティングみたいな、うん、はい、方法があるので、あ、これをやってみようと思ったんです。で大体の人は8分とか10分とか、うんうん、だからそれ以上負の感情を書き続けるのって難しいらしいんですよ、人間。だから大体それぐらいで書いて、なんなら残った時間をこれから何しようとか、うん、そういうこと書くようになるよみたいな、これは私は今やってみようと思いまして、で私もストップウォッチピッてやってバーって書いたんですよ、うん、思いの丈を、
うん、
で筆が止まった時にストップウォッチ見たら、うん、28分でした
もう余裕で10分超えてた。
そうですね、常人の 4.5 倍ぐらい不安なこととか悩みとか怒りで埋め尽くされてるみたいな。
どんだけあんだよ嘘でしょ。
いや、でも自分でも驚きました、うん、本当にもう追いつかないぐらいでした。もう頭の中に不安とか悩みとか浮かびすぎて、
うん、
もう手が追いつかないからこれ書かなくていいやってどんどん消去していくんですよ、
うん、
それでも28分で初めて筆が止まったんでもうやっぱ異常だなと思いました。
時間かかるね、書き出すのも大変だねこれ。
そうですねもう本当に
手が腱鞘炎なんじゃないのそれ続けてたら。
多分あれ以上続けたらおかしくなってたぐらい書いてましたね
こんなにアハハハってすごい明るく笑う裏ではちょっとこんな書いちゃう？いやでもなんかね、意外とね、意外と奈々ちゃんはね、ネガティブな部分が、
ね、そうですね、確かにそうなんですよ、
ね、そう、私も全然そんな思わなかった。そのもう見た目の雰囲気と、
本当ですか、
明るさ、もうすごい全然わかんないけど一緒に飲むようになって、意外とネガティブだった
そうですよ、精神がバルスしてるっていうか、
いやよくなんだっけ、その若手のね、
はい、
なんか よく自分は舐められやすいっていうことをよくその飲み会で言ってるようないつ舐められてんのよって話を、ね、
もうどこ行ってもオーディション行ってもライブ行っても何やってもお店行っても舐められるんで、なんか
嘘、はい、例えばどんなんよ、その舐められるってさ、なくない？舐められることなんか。
いやでもなんかオーディションとか行ったら、うん、なんか本当になんて言うんですかね、なんか、うん、面白くないねみたいなこととか、まあ、言われて、でなんかなんでお笑い始めたのとか言って言われて、でなんかじゃあでもやっぱお笑いが好きなんでみたいな思ってたら、うん、いやお笑い好きなら家でテレビ見てないよみたいな感じで
言われたりとか。何それ、そんなことある？
ありますよ、めちゃくちゃありますよ。
マジで？
やばいですよね。でなんか打ち合わせなんかの番組出るときに、打ち合わせ入った時も、うん、ディレクターさんが両足机に乗ってて、おいみたいな、お願いしますねみたいな感じで。
マジでそれ本当にテレビ？
本当ですよ、もうハイパーキー局ですよ。
マジでそんなことある？
なんで舐められるんですかね。
いや舐められてるとかじゃない気がするけど、たまたまそういう人に当たったっていうだけなんじゃないの？
だけなんですかね。
全然、
はい、まあでも、うん、今このねオンエアが3月4日ということなんですけども、うん、まあやっと心の平穏を取り戻してきたところです、うん、
時間かかったね、はい、時間かかった。
でもその間にも多分嫌なこといっぱいあるんで、多分28分じゃ聞かないかもしれないですよね、ま、
マジで。いや、はい、どんだけあんのよ。
でまた R1 の決勝を見て、うん、また30分ぐらい伸びるかもしれない
またね、書く時間が伸びちゃう
新たな目標に向かって頑張りたいと思います。
そうそう、はい、ポジティブにね、
はい、
はい、じゃあ次引いてください。
はい、じゃあこちらです、
はい、はい、嘘のような本当の話。
なるほど、
これはですね、今の話がそんな感じでしたけどね
そうですね、確かに。
そう、私はびっくりしたけど、はい、そのね、メンタリスト大吾さんのね YouTube は私も見てますけれども、
ね、ああそうなんですね、面白いですよね。そうそう、
面白いね、本当に健康のことばっかり私は調べてみ
て、うん、あそうなんですね私はそのネガティブメンタルどうにかする方法ばっかり見てます
奇遇やね、奇遇。
そうですね、
見てるカテゴリーが違うけど、は
い、この映画そうなんですよですね、あの地元を、うん、あの歩いてたら、うん、まあ、なんかベビーカーを乗せた女の人とすれ違って、うん、でまあちょっとベビーカー大変そうだからちょっと端っこの方に避けたんですけど、うん、ですれ違ったらその子からあ奈々子みたいに言われて、
うん、
であえと思ったらその中学校の同級生だったんですよ。あーってなんか名前を言われて分かったんですけど、うん、であーみたいな感じで元気みたいな話して、うんうんうん、でまあ赤ちゃんを押してるんで、うん、ベビーカーをしてるんで、あこっちの人と結婚してこっちで生活してるんだなと思って、うん、でまあちょっと世間話として、うんうん、あのあこっちの人と結婚したのって、うん、であでしたらなんか微妙な顔したんで、うん、あなんかどうしたんだろうと思って、うん、あ知ってる人みたいに言ったら、うん、あの私の元彼と結婚してたんですよその子それで、うん、赤ちゃん見たら元彼にそっくりなんですよ。ゾッとしませんか？
すごいね。微妙、それ微妙な顔するわ。
そうです。私はもう全く知らなかったんで、うん、その、ま、その、元の彼も同じ中学なんで、まあ、要は、中学校の、
ま
あ、
み
ん
な、ね、
コミュニティというか、うん、同級生なんですけど。
そんな、はい、そんな過去だったらね、別にね。
そうなんですよ。ただ私がその付き合ったのは中学校の時とかじゃなくて、うん、10年前ぐらいなんですよ。でしかもその人と結婚しようみたいな話も出てたんですけど、うん、別れた人 で、
うん、
でそなのでちょっと衝撃でした。でその後別れてどうなったっていうのをこの10年全く聞いてなかったんで。
そっかそっか。
だからその子がその元彼と結婚したなんて情報を知らなかったんですよ、
うん、
で呼ばれたんでもうびっくりしちゃって。
うわびっくりするねそれは。
そうでしょと思って、はい、
10年分。まあそうね、いや中学時代のに付き合ってたとかだったらまだね。
そうそう、だったらまあ
まあまあまあ、
みたいな感じなんですけど。
そうなんだってなるけど、10年前でしかも結婚の話まで出てたとしたら、うん、ちょっと複雑かも。
おおってやっぱなっちゃって、
なんとも言えない気持ちになるかもない
やまあまあでも幸せそうだったから ね、まあ、ねあのいいんですけど。
ちなみにさその時ってお笑いやってたの？
あ10年前ですか、うん、あでも養成所行って出たぐらいでしたね、はい、なんでまあお笑いはやってはいました一応、
うんうんうん、
はい、
そっかそっか。えなんかそのなんだろう、そのなんとも言えないねその感じなんとも言えない感じだけど、
なんとも言えないですし、そのね、その今はその子の旦那さんのことをなんかこっちがね、
うん、
なんかあれからどうしたとか、うん、まあなんかあいつあいとこあったよねみたいなこと言ってもね、
う
ん、その今の奥様が気分悪くなっちゃうんで、
そうそうね、
でなんか名前で呼ぶのも申し訳、まあ、当時は、うん、まあ、例えばひろし君だとして、うん、なんかそのひろくんみたいに呼んでたんで、うん、あひろくんに似てるとか言おうと思ったんですけど、あひろくんとか言ったら嫌な気持ちになるかなとか思って、
なるほどね、
なんかあ、うん、似てる、あじゃじゃあのその方面によろしく伝えてとかなんか
えそれはもうその奥さんは知ってる感じだった
の？奥さんは知ってました。
なるほどね、
はい、元カレだよねって言われて、あ知ってるんだと思って、
あ、はい、なるほど、知ってたから余計微妙だったんだね。
そうです、まあでも10年経ってるんで、まあね、多分その子からしたら
なんか、ね、相当前だもんね、
まあ、同級生でもあるし、うん、多分なんかちょっとインスタとか見てくれたみたいで、
うん、なるほどね、
頑張ってるねみたいな感じだったと思うんですけど、うん、
ちなみに奈々ちゃんって今いくつだっけ？
今は36歳ですそりゃしてますよ ね、 いいね、元彼も結婚して、
そ、ね、
そりゃ子供もいるし、そっくりな子供も生まれとるわ言ってる。
そっかそっか、はい、意外と言ってるから意外とね意外とよ、いや、ね、見た目もうちょっと若いから。
ありがとうございます。
本当実年齢よりかはやっぱ若く見えるから。
いや嬉しい
ですね。幼く見えるじゃない
本当ですか。
20代後半でもいけるよまだ。
いや嬉しいです。ちょっとそれを糧にもうあの赤ちゃんの顔忘れたいと思います。
いいですね、いろいろありますね、
はい、
じゃあ次行きましょうか。
いきますか、
はい
はい、失礼します、
はい、
芸人をやっていて一番
辛かったこと。
辛かったこと、
うん、いろいろ、
ね、なるほど、そうですね、いろいろ本当にいろいろありますけど、うん、やっぱ一番はですね、うん、あのプスマっていう番組に浅い企画入って1年目ぐらいに出たんですけど、
おすごい、
うん、それがあの宴会芸募集みたいなやつで、
うんうん、
あの出演が決まったんですが、それがですねちょっとあのお尻を、うん、4分の3ぐらい割れ目を出すような芸だったんですよ。 あの、うん、貧乳を一瞬で巨乳にするっていうので、うん、最初自分の正面のビキニ姿で、うん、あの貧乳を見せて、うん、で振り返ったら背中に自分の顔写真を貼って、うん、であのお尻の部分に同じ、ね、同じ水着の大きいサイズのブラジャーをはめて、うん、なんか揺らしてふーみたいなやつをやったんですけど、
うんうん、そ、奈々ちゃんっぽくないけど、
ね、そうですね、うん、多分1年目だから何でもやんなきゃというか、うん、瞑想してた頃だと思うんですけど、うん、でそれを見たお父さんが娘のこんな姿を見るぐらいなら 2,3 年前に死ねばよかった。
つらい。
あれはやっぱり一番つらかったことですね。
答えるね、それは答えるわ。
そんなことを言わせてしまったというのは、
うん、
はい。
いや意外だもん、だって今の今のそのね、可愛い女の子風のさ、なんか設定のジブリ、
はい、ジブリっぽい世界観のコント
をやってる奈々、はい、ちゃんから想像できないこうね、そんなことやってたのっていう、
そうなんですよ、そういう時代もあったんですけど、
ま、
ただその草薙さんが私のそれを見て、うんうん、あ、綺麗なお尻だから全然いやらしくて嫌な気持ちにならないねって褒めてくださってでお父さんもその草薙さんが言うなら、うん、まあそっか、よかったな、じゃあ出られてみたいになったんで本当に草薙さんには感謝しかないんです
そこはね、フォローしてもらえて ね、はい、よかったね。
そうだから、まあ私も今あえてそのお尻巨乳の話はそんなしないんですけど、うん、ただなんか検索すると、うん、なんか今でもその私のお尻巨乳が、うん、なんかちょっとエッチな雑誌に 特集までいかないですけど、うん、載ってたみたいな切り抜き、
マジで
切り抜きがなぜかヤフーオークションで600円ぐらい売ってるんです
よ。嘘。
でこれ見つけてもあの10年ぐらい経ってるんで、いい加減誰か買ってくれないかなって。
ああ、はい、そんなに売れ残ってるの
恥ずかしいんでちょっと自分で買おうかなって思うぐらいです。
600円か自分のお尻のその画像600円払って買い取るっていうのも複雑な気持ちやし、すごいね。
そうですね、
いやいろいろあるね、人に歴史ありだね。
はい、吉野さんもあるんじゃないですか、辛かったこと。
いや辛かったことは山ほどあるよ、それ山ほどあるよ、そりゃ。
いや気になるな、それも聞きたいですけど。
いいよ、
じゃあ次いきます。まだ
行こっか、まだ、
はい、
まだ残ってるよ。
うん、
じゃ あと2分か。
怖かった話、
怖かった話
ね、これ、はい、はい、これもですね、2年目ぐらいの時のだったんですけど、うんうん、日テレさんのイベントで、うん、汐留でガキ使いの笑ってはいけないツアーみたいなのを一般の方ができるっていうので、そのバスのセットの中に芸人が出てきて、うん、一般の方を笑わせるみたいなアトラクションだったんですけど、
やってたね、
うん、やってたんですよ。それで、うん、たくさんいろんな芸人さんが行ってたと思うんですけど、うん、でそれに私も参加していて、うん、で、まあ、ちょっとお客さんいじりみたいなことをしながらやるっていう感じで、うん、でその当時仲間由紀恵さんのモノマネみたいなので極戦の格好をして、うん、なんか、うん、おい、うまいでみたいな感じで、うん、話しかけてたんですよ。でなんか頭がツンツン の男の子がいて座ってて、サッカーの衣装を着た子が座ってたんで、なんかその子になんか、うい、梅好きな女に告白したかみたいな感じで聞いたら、隣のお母さんがバーンって立ち上がって、なんかうちの可愛い娘に何言ってくれてんじゃーって切れて、女の子だったんですよもうでもその頭ツンツンでサッカーのユニフォーム上下着ててみたいな感じだったね。一瞬では分からなくて、まあもちろんそういう人がいてもいいんですけど、一瞬では分からなくて男の子だと思っちゃったんですよ。そのお母様がもうそのいっぱい観客の方とかいる中でもうブチ切れて、お前みたいなクソ芸人絶対売れへんわっつって、許さんぞみたいな感じで、最初はなんか悪かったなみたいな感じでモノマネで謝ったりしてたんですけど、もう収まらなくて、そのまま
切りない感じ
だからもう逃げたんですよ。私もすいませんっつって、
うん、
でその次に出てくる安藤秀明さんっていうモノマネの方に、うん、安藤さんそれでは張り切ってどうぞっつって、ま、全部任せましただから怖かったのは安藤さんの方だと思います
その場の空気すごかっただろうね。
いやーすごかったです。
ね、安藤さんに投げて、はい、逃げたっていう
ひどい話ですね。
いやいやいや、まだまだ続きます。
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。バンドマンによる日常会 100% 女気ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そっち
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
エンディングということですね。あっという間でございますよ。本当ですね。
いや、なんか今日デトックス会みたいな、私的には。
そう？
はい。
いや、でもいろいろなんか奈々ちゃんの知られざる過去を聞けて私は良かったですけれども。
本当ですか。
はい、今のね、奈々ちゃんの情報をね、いろいろなところで発信してるんで、はい、何やってるんだっけ今ね。
そうですね、あのインスタグラムとかで、うん、あのツイッターとか TikTok とかも少しやってるんですけど、うん、あのインスタで、あの、うん、下半身の太いのをうまくカバーするコーディネート動画っていうのを載せているので、う
ん、あれいいよね。
ああ見てくださってるんですか。嬉しいです。
そう、あれいいと思う、本当に。なんか雑誌見てるような気分というかさ
嬉しいです。
そうそうそう、
そうなんです。
本当にビフォーアフターで分かりやすいよね。
そうですね、まあアフタービフォーみたいな感じなんですけど、あ、そうだ、なんかどっちかよく分かんないですよね。あの一見普通に着てるように見えて、うん、スカートとかをバッとめくったら、
そうそうそう、
こんな太いよっていう足を見せるっていう動画なんですけど、そうそうそうそう、
なんか同じポーズしてるから、はい、なんかなんて言ったらいいんだろう、あのなんかメガネかけたらさ下着が見えるみたいな、なんかそういうなんかそういう感じのを、はい、つけてる感覚
感じですよね。
わかりやすく、
いや、ぜひぜひそれ見ていただきたいです。
フォローとかね、はい、あとなんだっけ、他にもいろいろやってるよね。インスタと
TikTok、あ、そうですね、インスタとツイッターと TikTok と、あとノートも少しだけ書いたりしてます、う
ん、
はい、
そちらもぜひね、はい、あれなんだっけ、応援 したりできるんだよね。
あ、そうですね、サポートっていうのがあるので、
サポートでぜひね、お金ね、
先生100円からできますんで、
あ、ぜひぜひ、はい、
ぜひぜひ
奈々ちゃんにサポートしてください。はい、
一度くらいジュースを飲むのを我慢してお願いします。
あ、いいね、いいですね。
いやいや、
ぜひぜひお願いします。あと YouTube とかもね、
はい、はい、あ、白木さんのね、
はい、YouTube も、私も YouTube やってますので、はい、ぜひチャンネル登録お願いします、お願いします。ということでいきますよ、せーの、あーあーあーあー、白木、また聞いてね、
またね。